ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日はですね、狙う市場で成功確率が大きく変わるというお話をしていきたいと思います。企業がですね、アジアを中心とした新興国市場に展開する際に、どの市場にこう出ていくか展開していくかによって、成功確率で全然違いますよねということを、お話をしていきたいなと。で、もしこの国を狙っていれば、おそらくこれぐらいの経営資源だったら成功してたのに、この国を狙ってしまったから成功しなかったなんていうケースってもいっぱいあって、結局その自分たちの経営資源、人物金情報、自分たちの競争力ですよね。経営資源って難しい言い方しますけど、競争力、自分たちの強さのレベルに対して、じゃあどれだけ難易度の低い市場、もしくは難しい市場を狙うのかっていう、ここのマッチングなんですよね。パズル合わせなんですよね。で、自分たちのレベルが低いのに、例えばインドネシアとかね、もうそもそもハラルとかがあるような市場、VIP という ASEAN の中でも、市場としては市場性のポテンシャルは最も大きいんだけども、伝統小売を攻略しないといけない B2C で言えばですね、非常に難しい、VIP ベトナム、インドネシア、フィリピンとか、これ B2B でも難しいですから VIP は。で、そうするとその一企業から取れる客単価が低いわけですからね、 VIP は今現状は。ただ将来にわたってはポテンシャルがあるという市場で、こういうふうに考えると、やっぱりその経営資源が少ないのに難しい市場を狙ってしまったばっかりに、なかなかこうビジネスが進まず、結局大きな損失をそこで生んでしまうので、なかなか次の海外展開に足が出ないっていう、そんなケースって少なくなくて、でこれってもう本当にその自分たちの経営資源を客観的に判断する、自分たちの競争力ってどれぐらいなんだっけっていうことをこう明確に数値で見るっていうことをやっぱりする必要があって、でその競争力に合った市場から展開をしていくっていうことがすごく重要で、結局その市場に出たら競合との競争になるわけですよね。大きい市場にはたくさんの競合がいるし、で市場が小さかったら競合はいないけど小さいからあんまり食えないと。ただ自分たちがそもそも狙ってる売上ってどれぐらいなんだっけ、収益利益ってどれぐらいなんだっけっていうところから考えると、もしかしたら敵のいない小さな市場でも十分かもしれないし、そこのパズル合わせをどうやってやっていくかっていうことを考える必要がある。なので市場がどれぐらい大きいのかっていうことを見ると同時に、そこにいる競合の競争力を100とした場合に、自分たちの競争力はどれぐらいなんだっけと、それが100に対して70だったら、80だったらまだまだ戦えるかもしれないけど、30、20じゃもう全くお話にならないので、狙うべきじゃないよねということになるので、やっぱりその自分たちが出る市場、 VIP に比べたら日本企業が例えば消費財メーカーで B2C のメーカーでアジアに出るっていう時に、 VIP は本来ならばここやらないといけないんですよ。最もポテンシャルがあるし、最も大きく成長するので。ただ、経営資源の少ない、競争力の弱い企業が VIP に行っても全く箸にも棒にもという状況になるので、やっぱり近場の香港、韓国、シンガポール、台湾みたいなところがやっぱりまず最初の選択肢としては出てくるわけですよね。そこに輸出をちょろちょろやって、そこである程度自分たちの競争力をこう上げてきて、経験値を積んできたら、少しじゃあマレーシアっつってもクアラルンプールに手を伸ばしてみようかとかですね、マレーシアハラルがあるんで、じゃあバンコク、タイじゃなくてバンコクですよね、バンコク首都限定でちょっと手を伸ばしてみようかみたいな展開になるので、基本的にはそのやっぱり狙う市場で全然変わってきますよと。でそもそもその発展途上国から新興国へのこの発展段階って7つのステップがあって、 そのステップの今狙おうとしている国がそのステップの一体どこにいるんだろうということをまあ考えないといけないわけですよね。で大体その複数が同時に展開されているっていう場合もあるので、そこはちょっとこうケースバイケースで見ていく必要があるんですけど、大体その ODA が、まあ、日本政府の開発援助がこう入っていって、で ASEAN でもまだ入ってる国ありますし、中国だってちょっと前までずっと入ってたわけで、今アフリカなんか積極的に日本 ODA JICA がやってますけど、そういうのがまず入って、でそういうのが入っていくと、その最低限のインフラみたいなものがある程度出来上がってくるので、その現地の国が外資系企業の優遇政策みたいな、誘致政策みたいなのやるんですよね。うちの国に来てくださいと、工場を作ってくださいと、工場の敷地用意しますと、建屋も建てますと、工員も用意しますと、どうぞっていうような、まあ、外資企業の誘致政策、それから、外資企業に対する規制の緩和がこう始まってくるわけなんですよね。で、政府と民間、まあ、一番最初の第一陣としてだいたい行くのは日本の商社とか銀行など、それから官民インフラ整備プロジェクトみたいなものがこう始まってですね、まあ、いろんな、まあ、工業区とかがこう展開されていくわけですよね。これ3番目で、それらが整備されると、今度4番民間進出の第一陣がインフラ事業者なんかが出ていくわけですよね。インフラを作るために必要となる製品や部品を作っている企業がまず出てって、で5番目に民間進出第二陣として自動車メーカーなどが出ていくと、で6番目民間進出第三陣で家電メーカーが出ていきますよと、で7番目民間進出第4陣で FMCG のメーカー、消費財メーカーが出ていきますよと。だいたいインフラ事業者、自動車メーカー、家電メーカー、 FMCG、 消費財という、こういう順番になっているので、でここの消費財まで出ていくと、もうほぼほぼ豊かになってきてるんで、だいたい今のそのベトナム、インドネシア、フィリピンなんかは消費財まで出てってますから、だいぶ豊かになってる状況でしたよね。でミャンマーの反政府あの軍部のそのクーデターが起きる前まではですね、自動車がまあ出てて、これからいよいよ家電が出るぞと、家電のその保有率が1家庭で少なかったわけですけど、家電が出るぞっていうタイミングでああいうことになっちゃったんではもったいないなという、またあそこで10年20年30年と多分無駄にして、その人々のあの貧困が続いていくんでしょうけども、 ASEAN の中での競争にもますますまた差が出てしまうんでしょうけども、まあしょうがないですね。で、そういう順番なので、こういう順番を見極めて、今自分たちが狙おうとしている市場が一体どのステージにあるのかっていうところと、自分たちの競争力の度合いをパズル合わせしていくと、あの成功確率がだいぶ変わってくるというお話でございます。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。また次回よろしくお願いいたします。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。